美味しいココアの作り方。この番組は元農業高校生の2人がいろいろと時にはふざけながら時には真面目に話すポッドキャストです。
はい、よろしくお願いします。はい、
お願いします。まあ、前回から引き続き長崎での収録になるんですけども、
はい、
まあ、この前はその先生に8年ぶりに再会を果たすという、もう感動極まるね、もう長いオープニングでしたね。
もう再会して皆が号泣し、鼻水をすすりながら
すごいすごい、
もう刺身もぶっちゃぶちゃになってみんなで泣き合いながら、
汚いな、
まあ、ね、冗談なんですけど
まあそういうね、その先生との再会があって、うんうん、まあ、正直私はそのゆうと先生が私の卒業後の話なんで、1年後輩なんでね、
うん、
まあなんか N コンで優勝したっていうのは結果としては聞いてたけど、うん、そんなにすごいことだったりは知らないわけです。てか一般人というか、
そうね、意外と知らない人多いよね、
ゆかりないから、
うんうん、
で野球とかも知らなかったら、
うん、
甲子園の、
うん、
N コンって何？
そうそうそう、なるよね。
ってなっちゃうから、
うん、
まあ驚きもありつつ、
うん、
でまあいい刺激も、私も含めゆうも、
うん、
いい刺激を受けたんで、まあ今日ちょっとそのことについて少し詳しく話を聞きたいなと思いますので、
はい、ですね。意外となんか飲み会の場でもそう、結構ちえちゃんがえみたいな反応が多くて、
うんうん、
あそうか、俺も気づきになったね。あ、そういえば知らんなっていう。
知らない。そう、
だからちょっと自己紹介も兼ねつつ、
うん、
まあ、ちえちゃん向きの情報共有みたいな感じで、
うん、
まあ、ちえちゃんご存知の通り、1年目2年目の時、高校の時は、
うん、
まあ、体育祭であったりとか、まあ、式典の司会をやらせてもらってやってましたと。で、なんでそういうのをやってたかっていうと、もともと中学で弁論大会に出てて、元から人前で話すのが好きで、で放送部が強いところに行きたいっていうので日本大学とかの高校だ
った
り、まあ、県内の放送が強い学校に進学したかったんですよ、
うん、
で、まあ、ちょっとレベルが足りずに、まあ、入ってみたら案の定放送部がないと、
うん、
で、あった、ああったって思ったけど部員がいないと、
うん、
もう幽霊部活なのよね。
そうなんだよ、
う
ん、
そう、で顧問の先生に直談判して大会出させてくださいとか言っても、自分一人で練習するんでいいですって言っても、まあ、ちょっとやる気がない方というか、
うん、
ちょっとめんどくさいからっていうので、まあ、ちょっとおざなりにされちゃってたんですね。なのでじゃあだったらいいよっていうので、ほぼ帰宅部状態なんだけど家で YouTube に自分で朗読を撮って編集してあげたりしたり、そういう風に一人で活動して、で学校のねイベントとかでも司会を引き受けてやってましたと、
うんうん、
まあ、それである種こう発散してた状態、
うん、
で、高2の夏の体育祭で、うん、前回から出ている恩師と初めて会って、
うん、
そこで初めて指導を受けますと、
うん、
そしたらちょっとまあ目にかけてくれて、あんたなんか結構すぐ入るねみたいな、
うん、
いうので、そこから徐々に、後からその先生も実際に NHK の大会で全国4位だったとかいう話を噂で聞いたりして、あの人に教えてもらいたいな、大会出たいな、あの人に顧問になってほしいって思って、まあいろいろやり取りする中でですね、高3の代から、私が高3もう最初で最後の代で放送部の顧問になってくださった。
そのタイミング、
そう、はあはあ、でそこで、まあ、本ちゃんでですねやっていこうというので始まりました、
うん、
なのでちょうど境目なのね、高2の3月ぐらいにちっちゃい地区大会に出て、それは N コンとは関係ない、
うん、
ちょっと練習がてら離れしようっていうので1回出て、
うん、
もう次、3月、3年生の4月の大会でもう N コンの本ちゃんの本戦が始まるっていう感じで、
うん、
で地区大会、県大会、全国大会っていうふうに行くという感じでした。うん、まあ楽しかったね。本当になんか苦しんでなかった、お互いでも、
いやいやじゃないからね、
そう、
うん、
マジで楽しかった。それに普通校じゃないから、
うん、
農業高校だから言い方悪いけど、あまりガリガリって勉強するわけじゃないじゃん。
しません
学科によっては教科がなかったですよ、英語がないとか。
そうそうそう、
それぐらいだから本当学校生活も楽しいし、なんだろう、一部おろそかにしてもまあいいみたいな
言い方、言い方じゃなくて
そう、
でも分かる分かる。
だからずっと頭の中でこの原稿のこと考えてて、
は
ずっと練習してたの、風呂入る時もトイレも、ずっと。だからこそそこにずっと意識向けられてたからこそ、なんだろう、うん、ハイになってたんだと思う、あの期間は、半年間。
はあ。
で地区大会行って県大会行って、でちょっと補足すると、長崎県って放送部強いのね、めちゃくちゃ。
知らなかった。
方言なまりとか強いじゃん、
うん、
でも意外とそういう放送面はめちゃくちゃ強くて、
うーん、
そのね、指導陣がやっぱベテランばっかり、
うん、
で大学の先生、ちょっと名前出せないけど、そういった先生も放送部の、うん、高校放送部に、なんだろう、結構交流が深い方で、で大学の先生がわざわざ指導しに来てくださって、言葉の意味とかすごい講習してくださったりして、力の入れ方がすごいよね。
はあ。
でアナウンスと朗読で12人行くんだけど、長崎県勢は全国大会で準決勝行って当たり前ぐらいのレベルがない。
だから
準々決勝は通過して普通ぐらい、
だから
ほとんど上がっちゃうのね。それぐらいレベル高くて、俺がねその優勝取った時も長崎県勢結構上上がってた。例年それが当たり前で、うん、だから全国行くぞってより、全国で何人が決勝上がるかっていう、もうレベルが違うの、うん、その10人に選ばれる、そこを目指してるから、あ、元からレベル高いんだって。で先生からも言われたのが、長崎県の代表に選ばれた時点であなたはもう全国大会の準決勝に行くって決まってますって言われた、もうそれぐらいレベル高いよって、自信持てよってなって、看板じゃないけどそんなレベルの高い集団の中にいるんだってプレッシャーはありつつ、全国大会に行きました、それが初めての東京だったね当時、全国の大会でね、まさかねその時、いや高岩とこに住まんやろって、絶対高岩高岩とこって思っとったらね、
うん、
2年後には東京に就職するっていうそしてもう早6年になるっていう、まさかやけど、まあそれで準々決勝準決勝決勝3日間やって、
うん、
で優勝しましたと。そしたら毎日新聞社からスカウトが、
うん、
オファーが来て、
うんうん、
で毎日新聞社が主催してんのかな、春の選抜。
うん、あ、なるほど。
そうだから主催者側から優勝者に対して司会とかやってくださいっていうのが来る。でやった。
はあ。
っていう感じ。
その甲子園が春の選抜が、うん、だから優が卒業して。
そうそうそう、
高校卒業してから、
うん、春休みに、
うんうん、
やりましたね。
兵庫に行ってきたんですね。
行ってきました。
は
あ。
そしたら高校生活の、
うん、
まあその最後の晴れの舞台は甲子園ってこと。
ほんとそう、最後の最後、
ね、うわー、ほんとに、まあ、高校生活では優秀の美を飾って、
うん、高校生活では
高校生活のアナウンスのその活動というか、
そうそうそう、
発表の場では もちろん一番ね、
うん、
甲子園でっていうのが。
そうね、その7月に大会が終わって優勝して、そこからいろいろ取材なりなんなりとか受けて、で進路も決めなくちゃいけないと、
そっか、
そのタイミングで結構自分の中で悩んで、農業高校だから大抵さ就職するじゃん。
そうだね、
高卒 で、
うん、
で求人票見て、いくらなのこれみたいな、
うん、
めっちゃ給料低かったから、これはちょっと高卒じゃずっと実家暮らしだよやべえなと思って、とりあえず進学したい、
うん、
でも普通教科の単位が足りなすぎて大学行けない、
うんうん、
じゃあどうしよう、あ、ずっと帰宅部状態で家でやってたパソコンあるじゃん、プログラミング好きだ、自分で好きでサイトを作ったりしてたから、農業鑑定競技っていう、
うん、農家ね、
そう農家、うん、農業高校生だけが参加できる、
うん、
なんかお勉強の大会みたいな、
そう、この苗は 何のないですかみたいな。
あと、ね、シャーレに粉が入ってて、
そう、
小麦粉はどれとか選
ばずに、そうそうそう、小麦粉って言っても薄力粉はどれ、
そうそうそう
みたいな。
あとなんか器具が写真があって、これは何か遠心分離器とかね、そう、そういうの40問ぐらい解いたりする、
うん、
あれの全国大会も行ってて、沖縄に、
ほうほう、
実は優秀賞取ってるんです、あれも。
すごくない？いや、この脳幹の凄さは、
わかんないと思う。
脳構成でないとわかんないと思う。
わかんないと思う。
うん。
それを言ってて、それ関連で、なんか後輩がもっと勉強しやすい状態にしたいなって。もう情報が散漫としすぎてたから、
うん、
なんか一個にまとめたいっていうので、きっかけがそのウェブサイトを作る。そこから、お、楽しい。プログラミング、まあ当時プログラミングって思ってやってたから、楽しいっていうので IT に興味を持って、
うーん、
でそのまま、IT の専門学校に進学するという感じでした、
うんうんうん、
正直やっぱり優勝もしてるし周りからも言われるし、うん、結構悩んだよ、そういう声の仕事をするか、
そうだよね
って思ったけど、
うん、
やっぱりね、半年間でそんなトントンで進んでしまったっていう、なんだろう、レッテルっていう言い方もおかしいけど、しょうわけじゃん、
うん、
え、優勝してんのにこの程度っていうのに怯えがあって、恐れがあって、だからある種逃げの選択をして、やりたかったんだけど、うん、でも俺は IT も好きだから、
うん、
っていうのもあるし、あと逆張りで人前で喋るのが得意なエンジニアって絶対重宝されるな、
うん、
あえて IT に進んだっていうのがある、
うん、なるほどなるほど
っていう感じです。で、まあ、6年目になってやっと、まあ、リーダー職というか、
うん、
マネジメントするようになって、後輩たちの面倒を見るようになって、やっと自分の好きな仕事が本当にできるようになってきたな、
うん、
っていうのが今っていう感じですね。ただそう、こっからがその一昨日の話につながるんですけど、
うん、
やっぱりどうしても自分の中で周囲からも普段の仕事をしてても、
うん、
あ、ゆずさんの声ってこう声のことを褒められたりとか、
うん、
なんか話し方伝わりやすいプレゼンの仕方だとか結構言われることがあって、
うん、
うん、これ本当に今の会社の中で留めといていいのかなって徐々に思うようになって、
うんうん、
で、まあちょっと声の仕事もちょっとずつやってみたいなっていう思いから、まあとある養成所の資料を請求してやってみようかなとか思ってる。ただそれもそれでまだうじうじしてて、
うんうんうん、
なかなか踏み出せなかったところで、まあ、ちょうどいいタイミングで恩師と会って、いいじゃんやればっていう、
そうだよね、本当にそういう口調というか、う
ん、そうそういいじゃんっていう、もうあの一言が結構、
うん、
たった一言でこんな力あんだなっては思いましたね、あの時。
その半年間、うん、高校生活のその先生の姿勢であったり、ね、その生徒と先生の関係性というかさ、
うん、
気迫だったら正直さ今響いてないと思うよ。
ない、絶対ない
でしょ、
うん、そう、
そこでいろいろ先生の考え方であったり、
うん、
教育の姿勢を見てるからこそ尊敬の、
うん、
ね、できるところがあるから響いて、
うん、もうずっと尊敬してるから、
うーん、
なんか大会中もうずっと練習詰めだからさ、みんな必死で、
うん、
で準々決勝をやったら発表しました、
うん、
で準決勝に進出しましたっていう発表は翌日の朝なのよ、
はあ、
ってことはその翌日の朝まで練習しないといけないの。自分が進んでるかもしれないから。
そっか、
そう、分かんないの、
うんうん、
で進みましたってなったらもうグーンって一気にプレッシャーくるのね、
うん、
進んだ、もっとちゃんと練習しなきゃっていう、もうなんか分かんない状態だからさ、その日一日ずっと準々決勝不安な状態。
うわ、
で準決勝行きました。準決勝発表終わります。そしたらまた翌日3日目の朝に発表されるの、決勝進出者。いや、その間もずっときついのね。
うわ、
プレッシャーが進んでたら、もうどうせ自分なんかだったらもうそれまでだけど、自分進んでるかもしれないから練習しなきゃっていう、ずっと張り詰めた状態で、確かね、準決勝終わった後にもうちょっと 本当ね、いっぱいいっぱいになって、
うん、
練習できなくなったのね。
うん、
きつくて、
うん、
でその時先生がなんかちょっとこう距離置いてくれて、その県大会勢から距離取って、
うん、
ちょっとその外の空気吸いに行こっかとか言って、ちょっと外公園歩いたりとか、
うん、
ああやってね、なんかこういう全国大会で時間もない状況の中で落ち着いて、うんうん、あの判断ができたのって今考えると本当すごいなって思うので、ここまで来たからには取ろうぜっていう思いもあったはずだと思う、
うん、
でもそれもなく、ただただ俺の様子を見て、
うんうん
うん、俺のことを考えてくださって休ませてくれたと、
うん、
で、うん、なんとかねそこで回復できたからよかったけど、本当にあのまま練習し続けたらマジで無理だったと思う、
うん、
だからそのなんだろう、指導する子供に対しての接し方を見て、俺もなんか後輩、会社の後輩とかに対しての接し方も、
うん、
やっぱそこがね結構軸というか起点としてすごい大きくあるね、今につながってる。
はあ、なるほどね、
うん、っていうのをね改めて思いました。
でそのさっき養成所、とある養成所の資料を請求した、
うん、
請求じゃない、取り寄せた、
そうそうそう、
っていう風に話してたけど、その先生のまあなんかやればいいじゃんの他に心動かされる話というかさ、
うん、
まあ、いろいろ本当に濃密な時間だったから、
まあね、
そう、抜粋するのは大変だけど、
うん、
なんかある、具体的に。
そうだな、それこそ、まあ、ここでね話すのもいいのかあれだけど、
うん、
その、まあ、先生が直近で見てらしたクラスの生徒さんが、
うん、
まあ、癌で闘病生活を送られてて、
うんうん、
ちょうどその飲み会の前日に亡くなられたと、
うん、
でまあそれもきっかけもあって、その先生もですね退職して新たな仕事のためにちょっと大学院を受験しようっていう、勉強を始めようっていう、先生自身もステップアップしていってんだけど、なんかその話を聞いて、
うん、
俺の中でそのなんか人の死を知るというか、まあ、体感して身近に起きることによって、
うん、
なんかその死がそのまま、ああ死んじゃったんだかわいそうだったねとかじゃなく、
うん、
死によってこうさらに今生きている人たちに影響を与えて次に突き動かす力に変わることってあるんだなっていうのをなんかすごい感じたね。先生が、
うん、
まあ、大学院に行こうってなったその話の中にも、
うん、
まあ、その生徒が亡くなって明日必死に生きようと、どんなに明日生きたいと願っても来ないかもしれない、
うん、
でも自分は今生きていて、だったら一日一日ちゃんと大事にしなきゃだし、別に死ぬことないんだから失敗してもいいじゃんっていう、
うん、
あの精神がすごいなと思って、で多分その、まあ、生徒の死もあって闘病生活とかもあってだと思うんですよね、
うん、
で実際に自分、俺個人的な体験として、その会社の中ですごい慕ってた大好きな先輩がいて、
うん、
でその先輩も退職されてカナダに留学に行ったので、ね、突然、うん、急に、で理由としてはその大好きな先輩のすごい仲良かった親友の方が30歳ぐらいかな、若くして亡くなられたと。でその経験があって、あ意外と人生って短いんだな、だったらやりたいことちゃんとやんなきゃなって思ったらしいんです、
うん、
その方。それで以前から興味があった海外移住、外国で住みたい、外国の言語を学びたいっていう思いが強かったからもう留学に行ったっていう話を、まあ、昨年そういった経験もあって、正直まあなんだろう、自分の話じゃないからさ、他人の話だからあんま実感はなかったけど、やっぱその昨日一昨日の先生の話聞いてちょっと来たね、やっぱ人の死ってやっぱ何かこう動かす力があるんだろうなっていうのは感じましたね。うん、
そうか、でも確かにその話も、
うん、
その 当たり前に来る、明日が当たり前に来るわけじゃないんだよっていう、
うん、
ね、目開けて目閉じて寝て目開けたら当たり前に明日は来ないんだよっていう話も、
うん、
本当にもうそれを当たり前と思いすぎてるというか、
そうそうそうそう、
うん、でまあ毎日仕事だったり、うん、いろいろせわしく生きてて、
うん、
なんだろうな、で私もそのお話聞いてもう怖がってる場合じゃないなというか、
ああはいはいはいはい、そうね、
そんなうじうじしてる時間あったら、うん、もうしたいことは心にあるのはもう明確であって、
うん、
何をうじうじしてんだみたいな、
うん、
決してその自分をこう無理に動かすわけじゃなくて、ただ自分はしたいことも分かってるじゃんって、
うん、
なんかそれを分かってるのに分かってないふりをしてるというか、
うんうん、
それだったらしないよみたいなさ、うん、
そうね、
うん、
だそれもなんだろう、突き動かされたいっていう思いがあると思うのよ、
うん、
一歩踏み出せないの俺は特に、
うんうん、
そこであの場があったから良かったの、うん、やっぱね対面の力はすごいね、
そうだよね、
あれリモートで、じゃあリモートでやりましょうよってなったら絶対ないあれは、
うん、
うん、対面だと思う本当に、改めて思うな、めちゃくちゃいい時間だった
本当に充実してて、うん、でそれこそ先生で退職されて、まあ、プータロになるけどって言って、
うん、
でも今年の秋に受験っていうことだから、
うん、
それまではプータローだけど、でも、うん、でその受かってからもまた資格が取れるわけではなく、
そうそうそう、
でしょ、
大学院行って、
うん、
大学院卒業してからまたその大学院卒業してやっと臨床心理士の受験資格が得られるから、
だよね、まだ受かるとかそういうことじゃないもんね、
やっと取れる資格が得られるから、
そうでしょ、
うん、
で長い道のりだけどプータローになるけどって言って、そのまあお年っていうのもあれだけどさ、私たちももちろん大先輩、うん、先輩なわけで、
うん、
人生の先輩が新しいことを挑んでて、でまだっていうか私たちはまだ30にもなってないわけであって、
うんうん、
20代で、
うん、
体力だってあるわけで、
うん、
でまあなんとでも今は現代だと調べることだってできるし、
うん、そうね、
ね、
いやマジで今のうちだなと思う
本当に、
うん、いやなんか本当にね、あ、本当、うん、俺幸せもんだなって思うわ、そういう人に恵まれて、
うん、
うん、
そうだよね、それが高校だから、その私たちの母校の農業高校に進学しなかったら、
そう、
私とユウも会ってないし、
うん、
でその先生も途中でね、途中でというかユウが2年生の時に来られたから赴任してなかったら、ね、だからもうその人とのさ、もうこれ言い出したらキリないけど、うん、人との縁ってすごくない？
すごい、本当にすごい、
世界中こんだけ人いて、その中の日本という国に生まれ、で長崎に生まれ、ただそれが同じ時代でまたあって、
うん、
でその農業高校に集まり、
すごいよ、
だって3年かぶってなかったら3年間じゃん言
う
て、
うん、
4年年齢違ったら、
そうもうね、
合わないじゃん、そう、かぶんないから、
当たり前にあることって本当当たり前じゃないなと思う。俺 LINE のコメントステータスメッセージにも、
うん、
盲気不木って書いてて、
うん、
盲目の盲に亀、
うん、
亀さんの亀に浮かぶって書いて、木材の木、盲気不木、
うん、
まあ理由、仏教の言葉なんだけど、例え話で、うん、その100年に一度しかそこから浮かび上がらない亀がいますと。
ほうほうほう。
でその亀は目が見えません。
あ、
でまあ空気を吸いにかな、100年に一度、上がってくる、
うん、
毛気、目が見えない亀さん、
うん、
で浮木、浮いてる木っていうのは 亀さんが100年に一度上がってきます。でその海に浮かんでいる、流木に、まあ、穴が開いてると、
うんうんうんうん、
でその穴に亀さんが顔を覗かせる、
うん、
っていうことはどれぐらいの可能性だと思いますかっていう、もう不可能に近いじゃん。そういう例え話で、なんかブッダかな釈迦も言ってて、いやそれはもう不可能に近いですって弟子さんが答えて、そうでしょ、それぐらい人の命ってそのかけがえのないものなんですよっていう例え話の、まあその四字熟語としても大きい布告があって、それをね以前から知ってる言葉ではあるんだけど、なんか改めて感じさせられたというか、巡り合わせも自分が今いることも先生も千恵ちゃんも生きているっていうことが、なんかねすごいよなと思う。
日常では忘れがちだからね。
そうそうそう、
大切なことなんだけど、よかった。そっか、まあ、じゃあ特にあと東京離れ地方でリラックスした状態で、だからこそやっぱせわしいとね、入ってくるものも来ないわけですよ、だから帰ってきてそういう先生と、まああと私と、会って英気を養い、
はい、
はい、十分にこう元気をチャージできたというわけですね。そうかそうか、まあじゃあそういうわけで、あとユウのその観光したところもちょっと聞きたいんで、
はい、
ぜひ、まあ、また次回の回になるかな
ですね。
はい、ということで今回の回は、まあ、本当に真剣な話でユウの、まあ、物の見方が変わったというお話を話してくれてありがとう。
ありがとうございました。
はい、ではではまた次回の回でお会いしましょう、
はい、またね。
またです。